はじめましての方は、はじめまして。そうでない方はいつもありがとうございます。ホラー賞民道の三笘映画表、本日も始めていきたいと思います。はい。本日表する映画はですね、ジ・アーティストですね。はい。今年度のね、アカデミー賞で、まあ、作品賞を取ったりですね。あと、まあ、監督賞も取ったのか。まあ、それとかね、まあ、主演男優賞を取ったりとか、助演女優賞か、取ったりとかですね。まあ、今回のアカデミー賞では、まあ、これが一番だったということですね。まあ、ということで、これを批評しないわけにはいかないだろうということですね。やっていこうと思います。はい。いつもですね、チラシの裏に書かれてある、ストーリーを読むんですけども、ちょっと、今回持ってるチラシの裏に、そのストーリーが載ってないので、ちょっと映画 .com っていうね、映画のホームページに書かれてあるあらすじを読んでみたいと思います。こういうストーリーですね。舞台は1927年のハリウッド。スター俳優のジョージ・バレンタインは、若い早く女優の、ペピー・ミラーを、見染めてスターへと導くが、折しも映画産業は、無声映画から陶器への、飛行機。無声映画に固執し続けるジョージが落ちぶれていく一方で、ペピーはスターダムを駆け上がっていく。というストーリーですね。でですね、監督の名前がですね、ちょっとすごく言いにくいんですけど、ミシェル・アザナビシウス、さんですね。非常にこう発音しにくいですけども、まあそれとですね、主演が、ジャン・デジャルシャン、あとベレニス・ペジョさん、皆さんフランス人ですね。はい、まあフランス映画ですからね、基本的にはね、英語ですけどね、中身は、はい。ということでですね、舞台がですね、1927年ということでですね、まあ、サイレント映画を、題材にしてるんですけども、ですね、まあ、ご存知の方も多いと思いますけど、映画っていうのは1930年代前半になってですね、もう、陶器に移り変わるんですね、ジャズシンガーっていうですね、陶器の初めての映画が公開されましてですね、まあ、それを皮切りとしてどんどん、こう、サイレントは、古びていって、落ちぶれていってですね、どんどん、それからは陶器の時代と、もう1940年代とかになったらもう完全に陶器しかなくなるような時代なんですね。まあまあ、チャップリンとか別ですけどね、チャップリンが確かモダンタイムズとか作ったのは1940年代、中頃だと思うんですけども、まあそんだけですね、もう無声映画にこだわる監督っていうのが少なくなってです、本当にチャップリンぐらい、だったんじゃないかなと思いますけどね。他もね、フランク・キャプラーとか、あとビリー・ワイルダーとかは、早々にね、まあ、無声映画、サイレント映画に見切りをつけて、陶器として活躍した監督ですけども、まあ、チャップリンもね、その後、何だったっけな、モダンタイムス、モダンタイムスの、ラストですね、ラストで、歌を歌うシーンがあるんですけど、そこは完全に陶器になってですね、まあ、その後の、まあ、ライムライト、とかでは完全にね、陶器映画になってる、なっていくんですけども、まあ、それまではずっとサイレント映画を続けてた監督ですね。まあ、それはどうでもいいとしてですね。まあ、このストーリーのあらすじですよね。こう、サイレント映画から陶器時代に移り変わっていく話っていうのでですね。まあ、非常にこう、皆さん連想されるんじゃないかなっていうのは、雨に歌えばですね、ジーン・ケリーが主演で出てたですね。あと、誰だったっけな。ドナルド・オコナーが出てて、サイレント映画から陶器時代のですね、移り変わりの中で、こう、苦悩するというかね、まあ、普通にロマンコメなんですけども、ラブコメなんですけどね、話自体は。非常に面白い映画なんですけども、まあ、その陶器への移り変わりの中で、こう、まあ、サイレント映画ですか、今まで、役者っていうのは声を聞かさなくてよかったんですけども、それからはですね、やっぱ発音技術とか必要になってくるわけですよね。まあそういうので、こう、苦労するような話が、雨に歌えばっていう、まあ傑作ですね、だったんですけども、まあそれを連想されると思うんですけど、実際この絵、確実にその影響を受けてるだろうなというのは間違いないと思うんですよね。っていうのも、この主人公がですね、まずタップダンスをするシーンがいっぱいあるんですよね。このアーティストの中でね、まあタップダンスといえば、まあジン・ケリーじゃないですか。ジン・ケリーが、その、雨に歌えばの中で、こう、非常にこう、かっこいいタップをね、なんかいっぱい踏みますけどね、ドナルド・オコナーと一緒にね。まあ、それか他に考えられるっていうのは、まあ、フレッド・アステアですか。まあ、この人はあれですね、ザッツ・エンターテインメント非常に有名ですけども、まあ、バンドワゴンとかでも有名ですね。まあ、この人も、アメリカ、ハリウッド黄金期ですね、タップダンスの名手ですね、ジン・ケリーと並ぶような、というかまあ、ライバルみたいなもんだったんですけどね、実際のところはね。まあ、その影響非常に強く言えると思いますね。まあ、特にストーリーでは雨に歌えばですね。まあ、その陶器への移り変わりの中で苦労する主人公っていうのはま、同じ話ですよね。まあ、それと主演女優の方はですね、まあ、駆け出しの女優なんですね。早くから始まったね。その女優が、逆にですね、主人公が落ちぶれていくのとは、逆にですね、どんどんこう陶器の時代によって脚光を浴びるようになると。 まあ、それもね、雨に歌えばに近いですね。まあ、ただ、雨に歌えばの方はね、非常にこう、主演のですね、ジーン・ケリー演じる、名前忘れましたけど、その主人公がですね、まあ、正直、こう、まあ、大して、あれなんですよね。苦労したりはしないんですよね。その、アミニタイバーの方は。基本的には、こう、まあ、いい男でして、あと、発音の演技も上手いと。ということで、基本的に全然問題ないというところで、あれなんですね。相手側の女優が、苦労するっていう話なんでね、アミニタイバーね。まあ、それで、まあ、特にそこでね、困ったことにならないんですけども、このアーティストっていうのは逆にですね、それとは別に、サイレント映画、俺はサイレント映画を作り続けるっていう、チャップリンみたいな感じでね、サイレント映画を作り続けるって言って、どんどん行くんですけど、やっぱりトーキーによってですね、それが淘汰されていってですね、どんどん売れないようになって、まあ、家財も売り払うようになってですね、まあ、家もなくなって、で、お金も全くなくなってっていう感じで、で、お酒に溺れてですね、まあ、自堕落な生活をするようになってっていうのが主人公。のジョージなんですよね。これはですね、これは多分ですけど、まあ、ライムライトですよね。まあ、ライムライトっていうのは、その、チャップリンのですね、まあ、かなり後期っていうかね、もう、チャップリンがもう60歳、50歳、60歳ぐらい、の映画なんですけども、完全に陶器、の映画でね、陶器時代に作られた、映画なんですけども、まあ、これはですね、どういう話かって言いますと、まあ、一人の喜劇俳優がいるんですよ。で、その喜劇俳優は昔、まあ、チャップリンが演じてるんですけどね、その喜劇俳優は昔、こう、すごい脚光を浴びた。喜劇俳優だったわけですよ。ただ今はもう見る会もないんですね。みんながその俳優の演技に飽きちゃってですね、完全にもう見向きもされないような喜劇俳優になっちゃってるのが主人公のチャップリンなんですよね。それとは別にそこでですね、まあ、同じアパートメントに暮らしてたですね、女性と出会うんですね。まあ、その女性もですね、演技志望だったんですけども、まあ、心の病気というかね、その、まあ、精神的なものが作用してて、まあ、演技ができないような状況になってる女の子なんですね。演技というか、まあ、ダンスですね。ただですね、そのトラウマを乗り越えて、その女の子はダンスの道で成功するんですけども、喜劇俳優の方は、昔の栄光はあるんですけど、今が全然ダメな人なんですよね。もう今が全然売れないと。で、みんな自分のことを忘れていくと。まあ、それに苦悩するのが、主人公の、男なんですね。ライムライトの。まあ、それでですね、まあ、どんどん、まあ、だけどその二人はですね、やっぱり恋仲になっていくんですよ。まあ、そこでですね、やっぱこう、主人公は、彼女に売れてほしいと思ってるんですけども、やっぱ自分が売れないことでですね、どんどんそれが、まあ、嫉妬心とかですね、あとなんか自分のね、巧妙心とかがあって、まあ、どんどんこう素直になれなくなっていくと。で、どんどんこう、自分から不幸な道を辿っていくっていう、ストーリーも非常にこう、このアーティスト。に似ててですね。まあ、多分こう影響してるんじゃないかなと思うわけですよ。でですね、このライムライトっていうのは本当に最後感動的でしてですね。まあ、主人公が最後死んじゃうんですけども、まあ、それがすごいな、芸術の賛歌みたいな感じで終わるんですよね。その彼女がですね、最後、まあ、主人公はもう死にそうになってるわけなんですけども、年齢のせいとかね、こう無茶しすぎたせいでね。で、その女性がですね、まあ、女の子は、最後に主人公にですね、私の演技を、見てねと、そう、舞台裏から見といてねって言って、見るんですよね。で、その彼女は踊るんですけども、精一杯力を込む、心の限り踊るんですけども、まあ、その、チャップリン演じる主人公はもうそれを最後見てですね、彼女の演技はどうしようみたいなと。いや、そんなことより病院運ぼうか、先だろって言うんですけど、いや、彼女を見て死にたいってことで、彼女の演技、彼女が一番輝いてるですね、ダンス、芸術ですよね。それを見ながら、死んでいくという、映画でして、まあ、非常にこう、なんていうかですね、まあ、人には芸術が必ず必要で、まあ、それによってしか人間は生きられないんでっていうで、非常にこう普遍的なですね、芸術の力っていうのを描いてたのがライムライトっていう映画だったんですね。まあ、それでこのアーティストもですね、非常にこう、まあ、その影響があるんじゃないかと、まあ、話が非常に近いんでね、えのがあるんじゃないかなと、まあ、思うわけですね。はい。まあ、それでですね、まず、このアーティスト、見た方は皆さん思われると思うんですけど、なんでこんな21世紀に、モノクロサイレント映画を作ろうと思ったのっていうところが、まあ、皆さん思われると思うんですよね。で、私も思ったんですよ。だってね、最近って、まあ、私みたいなね、ちょっと映画好きで、いろいろ、昔の映画とかを見ようかなと思ったりする人は別ですけど、普通の人って、サイレント映画なんて見ないじゃないですか。特に若い人はね、見たこともないって人多いと思うんですよ。で、私が見た回もですね、もう、基本的にはもう、 中年以上のおじいちゃんおばちゃん、まあおじいちゃんおばあちゃんとかもいましたけど、まあそのぐらいの方で、若い人は本当に、私が見た会話ゼロでしたね。まあ実際、そんなんじゃないかなと、どこの劇場もそんじゃないかなと思いますね。特に最近の若い人っていう理由は良くないですけど、あんまりこう、ね、若い人、今の人、若い人は、あんまりこう、アカデミー賞とかに興味はないじゃないですか。アカデミー賞取った映画がいいと思うから見に行くという、そういった趣向で映画を見ることはあんまないですよね、基本的にね。まあそれより日本映画とかで流行ってる映画を見るっていう感じだと思うんですけど、まあそういった感じでこう若い人が全然入らないような題材であると。モノクロサイレントなんてね。まあ誰でもそう思いますよね。実際そうだったんですよ。で、工業的にも大丈夫なかなっていう感じなんですけども、なんでこの時代にこれをしたのかっていうことですね。で、そこをちょっと話してみたいと思うんですけども、まあ映画史ともにね、軽くですけど、まあ、私もそんな映画本気で勉強したわけじゃないですから、なんとも言えないんですけど、まずですね、サイレント映画、見たことある人はわかると思うんですけど、非常にこう、演技がですね、大行なんですね。はっきり言ってですね。これはもうですね、まあ、いろんな映画に、まあ、見て取れるわけですけども、まあ、基本的に特に、サイレント映画の喜劇とかですね、そういった映画っていうのは基本的に主人公が、心の高ぶりとかをですね、基本的には身振り手振りで見せるっていうのが、サイレントですよね。なんでかっていうと、主人公は喋れないからですよ。キャラクター、喋れないから。その喋れないから、その声であることを、声で言ってることを、身振り手振りとかですね。そういった、なんていうかね、体の動きで表現するのがサイレント映画ですよね。ですから、まあ基本的にはこう、なんていうかね、舞台劇に近いですね。舞台っていうのは基本的には、まあ見に行った方はもちろんわかると思う、見に行ってる方はもちろんわかると思うんですけど、基本的にはこう、いかにしてキャラクターの心情を、まあ身振り手振りで表すかっていうのが、まあ舞台、の役者の優れてるところですよね。なぜかっていうと、演劇っていうのは基本的にはこう、キャメラがないわけですから、キャラクターにクローズアップすることができないわけですよね。ですからキャラクターの表情とかわかんないわけじゃないですか。基本的には遠くから見てる観客からしたらね。だからもう身振り手振りで表すしかないっていうのが、基本的に、舞台劇ですよね。まあ、だから、サイレント映画というのは基本的にそれに近いんですよね。まあ逆にそれがすごく魅力的であったりするんですけどね。それでですね、まあ、ただ、先ほど言いましたように、時代が陶器に変わっていくわけですよ。まあ、陶器っていうのは、主役たちの声を聞かせることができるわけですよ。だからですね、大行な演技とかは必要なくなるわけですよ。キャラクターが声で、自分の感情を喋れるわけですから。で、この、ね、アーティストっていう映画の中で、まあ、ヒロインのペピーって女の子はですね、まあ、サイレント映画が終わって、その陶器の時代になって、どんどんこう、活躍していく。女の子なんですね。で、その彼女がですね、あるインタビュアーからですね、レストランでインタビューを受けるシーンがあるんですけども、そこでですね、インタビュアーがですね、インタビューにこう言うんですよね。まあ、観客もサイレント映画の大行な演技に飽きたんじゃないみたいなこと言うんですよね。まあ、実際そうはやったわけですよ。世の中っていうのはね、まあ、陶器時代になったことで、まあ、キャラクターの心情をですね、声に立つことができたんで、まあ、そっちにどんどん流れていったわけですよ。で、サイレントみたいな大行な演技っていうのはどんどんなくなっていったわけですよね。で、ただですね、やっぱりこの陶器時代にも終わりが来るわけですよ。まあ、時代はなんか、変わっていくわけで、それにも終わりが来ると。っていうのはですね、まあ、1970年代ぐらい、60年代、70年代ぐらいだと思うんですけども、スタニフスラフスキー理論っていうのが、発明されるんですね。ロシアでですね。まあ、これは演劇理論なんですけども、どういう理論かって言いますと、そのキャラクターのですね、まあ、その自分が演じるキャラクターの、心情をそのまま自分でトレースするっていう、演劇理論なんですよね。まあ、どういうことかって言いますと、実例出した方がわかりやすいですかね。まあ、実例出しますと、まあ、あれですよね。アルパシーノとか、あと、アーロン・ブランドとか、ダスティン・ホフマンとか、まあ、そこら辺が、まあ、有名というかですね、まあ、代表的な、スタニスラフスキー理論を実践してた俳優さんですよね。その当時ですね。まあ、今もやってますけども、どういうことかって言いますと、そのキャラクターの、心情になりきるわけですよ、実際ね。ですから、まあ、例えばですね、足が動かない人を演じるとしたら、もう足を動かない生活を何遍も自分の生活の中でやってみると。 って言って、どんどんそのキャラクターの心情になりきるっていうのが、まあ、そのスタニスラフスキー理論、言いにくいですね。スタニスラフスキー理論なわけですよ。まあ、最近でですね、非常にこう、わかりやすい例で言いますと、あれですね、ジェイミー・フォックスっていうですね、まあ、黒人若手俳優さんがやってた、若手でもないか、まあ、黒人俳優さんがやってたですね、レイ・チャールズの伝記映画、レイっていうのがありましたけど、レイ・チャールズっていうのは、まあ、皆さんご存知の盲目のピアニストなわけですよね。まあ、R&B 時代に非常に活躍した、もうですね、もう神様的存在ですよね。ブルースの神様って言われてますけど、その人を演じたのが、まあ、ジェイミー・ホックスだったんですけど、そのジェイミー・ホックスはその人を演じるにあたって、まあ、目を見えない生活をもうずっと繰り返し続けたんですよね。実際に日常生活を送る上で完全に目隠しをしてですね、その目が見えない人の生活の中どういうものかっていうのを自分でですね、交渉して、で演技として実践したのがジェイミー・ホックス。これもスタニスラフスキー理論ですね。今からこれメソッド演技って言いますね。まあ、いわゆるアメリカではですね、スタニスラフスキー理論っていうのは非常にこう、一般化しちゃってるんですよね。で、それでですね、スタニスラフスキー理論の理論をですね、メソッドにしてですね、メソッドって言い換えて、で、メソッド演技っていうふうにしてるんで、ちょっとこれがメソッド演技って言います。ちょっと言いにくいんで。で、まあ、それもメソッド演技の一つですけど、で、まあ、それとは、とかですね。まあ、非常に最近、こう、印象的だったのは、まあ、ヒースレジャーですよね。亡くなった。ヒースレジャー。2年前か3年前ぐらいに亡くなっちゃいましたけど、ダークナイトっていうですね、もう本当に傑作の、アクション映画があったんですけども、アメリカのね、アメコミの映画化でしたけど、まあ、それのですね、ジョーカーっていうですね、本当にですね、極悪非道というかですね、まあ、動機とか全くなくですね、まあ、あるんかもしれませんけど、尋常では理解できないような、まあ、動機で、殺人をですね、繰り返していく、本当にですね、気が狂ったとしか言えないような、キャラクターがジョーカーだったんですけども、それをヒースレジャーは見事に演じ切ったんですね。まあ、それが原因でですね、まあ、ヒースレジャーって人は、まあ、なんか眠れなかったりしてね、で、睡眠薬とか摂取してすぎてちょっと死んじゃったわけなんですけども、これもメソッドアクティングの、一種ですよね。っていう感じでですね、まあ、そのキャラクターに、完全に自分がなりきっちゃうっていうのが、メソッド演技なんですけども、ちょっと話を戻しますね。で、だからですね、まあ、トーキー自体が出てきた時はですね、まあ、基本的にはそう、キャラクターはですね、キャラクターの言ってることを役者は喋ってたわけだったんですよ。まあ、キャラクターの心情を、喋るんやからいいじゃないかって話だったんですけども、それがどんどんこうチンプになっていくわけですよ。わかりますかね？これ、ね、日本の映画とか未だに続けてってね、平気平気しますけど、まあ、平気することは多いですけども、だから、なんていうかね、言葉で語るんじゃなくて、例えば視線とかですね、眼差しとか、その、役者の佇まいとかですね、まあ、ちょっとした目線の揺らぎ、目の揺らぎとかですね、それとか、いかに、こう、そのキャラクターになりきるかっていうところで、キャラクターの心情を画面に投影するっていうのがメソッドアクティングだったんで、まあ、それがどんどん主流になっていったら、その今までのようにですね、そのキャラクターの心情を声でそのまま喋るみたいな、その当時、そのサイレント映画からトーキーに移り変わった時は、非常にこう褒められてたというかね、それを観客が求めてたことがどんどんこう、それが陳腐化していくんですよね。で、どんどんこう、メソッド演技が、映画の中ではこう、採用されるようになっていくかですね。特にアメリカ、ハリウッドではですね。まあ、っていう流れが、あるわけですよね。で、それで、だってですね、今ってメソッドアクティングが普通になりすぎて、それ以上のものってないじゃないですか、それからがですね。だから逆にですね、そのメソッドアクティングをぶっ潰してる映画の方が、なんかこう、たまに面白かったりする時も、まあ、あるんですよね。まあ、それパロディ的にやってるわけですよね。日本のしょうもない、こう、ビッグバッチャーとかけたやつみたいにですね、全くそういうのが分かってなくてですね、演技してる場合は別ですけど、まあ、そのメソッドアクティングもどんどんこう若干陳腐化しつつあると。で、そこで、こう、アーティストって映画は、モノクロサイレントに戻ったわけですよ。で、モノクロサイレントっていうのは先ほど言いましたよね、大行なアクションが多いんですよね。 なんでかというとキャラクターは喋れないから。で、実際にですね、この映画の中でですね、その主人公のジョージと、あのヒロインのペピっていうのは本当にこう魅力的なですね、大行代演技で見せるんですよね。例えばジョージっていうのはですね、なんかこう、ちょっとしたことがあると、すごくね、なんかね、おしゃれにこうウインクしたりするんですよ。まあ、こういうのは普通の映画では絶対成り立たないような演技ですよね。それとかペピっていうそのヒロインはですね、投げキッスをするのがですね、非常にこう多いんですよね。で、その投げキッスのこう、なんていうかね、大げさな振りと共にする投げキッスは非常にこう魅力的に映ると。で、これが非常にサイレントの魅力になってるんですけども、で、そういう今は完全に失われた面白さっていうのがやっぱりありますよね。そこに。で、それ以上にですね、ちょっとまあ、強調したいのが、そこもサイレント映画でありつつも、メソッド演技があることなんですよ。これがなんですごいかって言いますと、当然こうメソッドアクティングっていうのは先ほど言いました通りですね、60年代、70年代から出てきたもんですから、もちろんサイレント映画の時代にはないんですよ。一部あったと思いますけどね、それはね。そのメソッドアクティングとは関があったとかそういうことじゃなくて、役者の、なんていうかね、その演出として出てきた部分ですね。例えばそのチャップリンの街の日っていうのは、街の日っていう映画がありますけども、まあ見てないとか許されない映画だと思いますけどね、映画ファンからしたらね。まあ、それのラストカットのチャップリンの眼差し。あれはチャップリンの目線だけで、チャップリンが何が言いたいかっていうことを観客に分かせる非常にいいシーン。というか名シーンですけども、まあ、あれもこれ今のメソッドアクティングにつながる部分がありますよね。なんですけども、まあ、当時はメソッドアクティングみたいなものは当然存在しなかったと。ということで、ただ今の時代にこう、アーティストはメソッドアクティングを入れてきてるんですよね。その主人公のジョージっていう男がですね、やっぱサイレント映画にこだわり続けて、サイレントを釣り続けるんですけども、全然売れないわけですよ。客は全然入らなくて、ペピーの方のトーキーの映画にどんどん流れていってると。で、主人公はですね、もうこのサイレント映画が当たらなかったら破産するっていう状況まで行くんで、もう、あれなんですよね。もう決死の覚悟でもう、劇場に行くわけですよ。どれだけ客入っていく、入ってるんだろうっていう感じでですね、まあ期待と不安はともに行くんですけども、やっぱりこう人は全然入ってないわけですよ。自分のそのサイレント映画にもはやもう客、集客力はないんですね。で、その寂しい状況をですね、ジョージがこう、その映画館の入り口でですね、こう見つめるんですね。こう、スクリーンを見ながらですね。非常に悲しいシーンですけども、まあ、普通のですね、これ、それまでの、というか、今までの1930年代前までに作られてたサイレント映画だったらやっぱりここでですね、まあ大行の演技で分からせるのがサイレントですから、多分ジョージにですね、まあすごく大きなため息とかですね、はぁーっていう感じのため息とかですね、涙をですね、手でこう折って、なんていうかむせび泣いたりとかですね、まあそういう演技をさせると思うんですよ。ただですね、まあこのアーティストって映画は、まあそこは全然、その、なんていうかね、身振り手振りでは表さないんですね。もう、ジョージはもう、スクリーンをですね、じっと見つめてるんですね。ただ見つめてるんですよ。だけど、こう、言いたいことが伝わってくるんですね。もう、いかにこう、自分がその、今の映画界では価値がないのかっていうことを、こう、感じてしまった瞬間ですよね。そう、なんとも言えない悲しい感じ。なんとも言えない、もう、絶望感ですよね。トロー感。俺がしてきたことは何だったんだっていうね。本当にこう、男としての、というかね、映画作家としての、誇りを完全に踏みじられるとか、完全にぶっ壊されるシーンですけども、それがやっぱ伝わってくると、ただ画面を見つめて、真剣に見つめてるだけなんですけどね。まあ、これは、今の、メソッドアクティングが生まれてきた、以降の映画やからこそできたことですよね。当時のサイレント映画ではまずありえなかった。まあそういうシーンですよ。まあそれとかペピーですね。次そのヒロインのペピーがですね、まあその後ジョージっていう主人公はですね、まあどんどんこう落ちぶれていくんですよ。もうお酒に溺れてですね、まあお金もないっていうことで街をですね、ふらついてですね、まあ、不老者さながらですよ。まあ、服もですね、なんかダボダボになってるんですね。まあこれちょっとね、面白かったですけど、なんていうかね、落ちぶれたっていうのを表現するときにですね、ダボダボ服を着てるんですけども、どういうことなのかっていうね、服のサイズは変わんねえだろうと思うんですけども、まあ演出ですけどね、それダボダボな服で、こう、マッチをさまよるだけなんですよ。非常に悲しいシーンですよね。まあそれを、街でですね、偶然ペピーが見つけるわけですよ。ペピーはもう大成功してるわけですよ。トーキンの時代でですね。で、自分をですね、見染めてくれた人がですね、サイレントにこだわり続けてるがためにもう落ちぶれて、もうヘロヘロになってると。で、もうお酒を飲んで、もう街で もうふらついてると。まあ、それを遠目に車の中が見つめるんですね。まあ、そのシーンとかも、昔のサイレントであれば、おそらくペピーは、口を押さえるか、何かして、目線を大きく反らしたり、そういったアクティングをすると思うんですけどな。けど、この映画の中では、ペピーは、もうじっと、彼を見つめたままで、ただ、涙を浮かべるだけなんですよね。で、その涙を浮かべた目が、こう、クローズアップになる。まあ、このシーンは非常に感動的でしたね。目で語らせるっていうね。何を言いたいかが、こう、目で伝わってくると。大行な、サイレント映画の演技でもなく、トーキーが生まれた時に言ってたですね、キャラクターの心情、悲しいわみたいな感じで喋らせるわけでもなく、メソッドアクティングのような、ま、キャラクターのですね、心情を心で伝えらさせるというですね、能力ですね。まあ、こういう面でですね、こう、この The Artist っていう映画は、過去のサイレント映画のいいところも吸収してるけど、今のですね、21世紀のメソッドアクティングのいいところも同時に存在しているようなね、非常にこう今映画化する意味があるような、非常にパイオニア的な映画なんじゃないかなと思いましたね、個人的にはですね。まあ、ストーリー的にはですね、まあ、さっき言いました通り、雨に歌えばプラスライムライトみたいな感じでですね、まあ、どっかで見たことあるなっていう話なんですよ。まあ、それをですね、まあ、そのどっかであるなっていうのも差し引いてもですね、非常にこう、アクティングの部分で見せてくれる映画だったと思いますね。まあ、あとはですね、犬のシーンですね。まあ、この映画ですね、パルムドッグ賞かなんか撮ったと思うんですけども、パルムドール賞っていうのはですね、パルムドール賞っていうのは、フランスのカンヌ映画祭のね、最優秀賞の名前ですけども、まあ、パルムドールにかけて、パルムドッグっていうね、その年賞の、その年のですね、まあ、出展作品の中で、こう、犬が一番抱えてた映画っていうのは、ね、パルムドッグっていう賞をやってるんですよ。まあ、それも、確かね、撮ったと思いますね。実際この映画に出てくるワンちゃんがですね、非常にこう、可愛くてですね、まあ、そういった面も面白いかなと。で、やっぱサイレント映画、まあ、特にですね、まあ、これ、チャップリンとの犬の生活っていう映画があるんですけども、こうワンゴーが出てくる映画なんですけどね、その影響を非常に受けてるんじゃないかなと思いますね。サイレント。昔のですね、まあ、1920年代のいいサイレントで言えば、可愛いワンちゃんが出てきて、まあ、場面を盛り上げるのが定番でしたけど、まあ、その流れをついてるんじゃないかなと思いますね。非常にワンちゃんがもう可愛いでですね。まあ、それと別に、まあ、真面目なことを言いますと、やっぱりこう、昔のサイレントのいい部分と今のメソッド演技のいい部分が合わさったハイブリッド映画になってるってところが非常にこの映画面白かった、興味深かったところですね。ということでやっぱりね、面白かったです。やっぱアカデミー賞取るだけはあるなっていう感じでしたね。ということでですね、まあ、今回、ちょっと短めですけど批評を終わりたいと思います。はい。ということでですね、次回批評した映画なんですけども、ですね、まあ、何しようかなと思ってるんですけど、今度ですね、秋香里澄監督のですね、ルアーブルの靴磨きっていう映画が公開されるんですね。で、これはフィンランド映画なんですけども、非常に好きな、監督でして、多分見ると思うんで、まあそんな話とかはしたいかなと思います。はい、それではですね、今回、ご感想、アドバイス、ご意見などございましたら、私のブログのトップページに書かれてあるメールのアドレスまで送っていただけると幸いでございます。それでは今回は、アーティスト起業しましたが、で失礼いたします。